はい、おはようございます。おはようございます。ご意見いかがでしょうか。2023年12月2日土曜日、はい、時刻は朝の8時38分です。今日は土曜日なので、この後朝9時から営業をとなっています。ランチの準備はほとんど、終わりまして、あとは、これからボードですね、ランチのメニューのボードを書き直すところでございます。はい、ご機嫌いかがでしょうか。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、この放送は水谷ラジオをお聞きの皆さんに向けてのみ放送されております。寒くなった朝を迎えております。12月、師走になってしまいましたね。つい最近兵庫県の竹の浜や、丹後半島の竹の海岸や、そんなところに行ったりした記憶があったんですが、それも振り返ってみると7月の記憶でした。あっという間の夏も終わって、秋も終わって、気象庁はね、12月からが冬っていう風に設定してるらしいので、まさに冬に入ったわけです。暖冬という風に言われてたのが、もう11月に途端に寒い日があったり、途端に暑い日があったり、なんかよくわかんない気象に悩まされて、皆さんの行動も生活のリズムもなかなか思い通りに運ばないんじゃないかな、そんな風に見ています。あのイルピアット神谷川について言うと、11月は思い切り暇で、多分過去やってきてこんなに暇な11月はなかったんじゃないかと思うぐらい、コロナ禍中も含めて11月ってもう少しお客さん来てたような気がするんですよね。っていうのは、なんかあのコロナって3ヶ月4ヶ月ぐらいの周期で流行ったりしぼんだりしてたので、まあなんかあのなんだろうな、そのタイミングで確か11月って1回治るというか、あの感染者が減るようなフェーズに入っていることが多かった印象だったんです。で年末にまたこうわーっと増えていくみたいな、そんな感じで推移した記憶が残ってますが、まあとはいえ、そのこの物価高とか、まあ世界情勢の不安定さとか、見通しが立たないというか、まあ見通しを立てにくいというか、まあなんかこう聞きにくいというか、未来を想像する想像力がまあ試されるような、そんな事態になってるんじゃないかなと勝手に思ったりしています。そういう時にやっぱり明るく食事するとかっていう気分になれないのかな。まああの人気のね、お店やその観光客をたくさんこう集客するようなお店は流行ってるのかなと思ったりしてますが、イルピアットは、とても静かな営業が11月は続きました。まあ、のじゃあ観光客シフトしたらいいじゃんかって話も出てくるんですけど、あの観光客シフトはなかなかちょっと難しいんですよね。なんかあのどんな人が来てくださってもいいんですよ。どんな人が来てくださってもいいから、別に観光客地元の人って分けるつもりは全くないんですが、なかなかその観光で来てくださっている京都に来郷されている人たちに向けての何かっていうのは、ちょっと仕組みとして手が回ってないのが現状です。全くあの考えてないわけではないんですけど、積極的にもなってないな、そんな感じです。12月に入って、ご予約の状況を簡単に今お話しすると、コロナ禍中にできなかった人と会っての食事、まあ、会食だったり打ち上げだったり、まあなんかそういうこう 久しぶりに会ってみんなで喋って食べようみたいな、そういうムードが戻ってきている印象です。あのご予約いただいている数も5人とか4人とか6人とか、そういったまとまった数をご予約いただいている日が特に週末増えています。でイルピアット神谷川に関しては年末年始営業になりますので、また告知を改めてしますけれども、12月26日の火曜日から1月の6まで、年末年始は休まず営業となります。土曜日だけ朝9時から頑張って開けようかなと思ってますが、それ以外は通常営業、日曜日も朝9時からちょっとさすがに開けられないので、11時オープンで営業しようかなと、そんな風に考えています。今年は珍しく12月の24日のクリスマスイブ日曜日なんですが営業になりました。12月24日の日曜日だけイレギュラーに、営業になります。なので年内最後のお休みは12月の25日ということになります。またなんか近くなったらこんな告知を水谷ラジオでできたらいいんですけど、おそらく12月に入るとバタバタ忙しくなってくるので、なかなかこういう告知もままならないんじゃないかなと思ったりしています。話は変わりますけれども、昨日寿司ボンの方から、イルピアと江町の営業が来年の24年の1月末で終了するという、閉店するという表現を寿司ボン書いてましたけれども、バー営業は1月末で閉店します。お店をこう辞めてしまうっていうニュアンスに閉店は聞こえてくるんですけど、お店は辞めないんですよ。その後どうすんのっていうふうに思われてる方は一部にあるかもしれないですけど、お店は続きます。で2月以降新しい形でお店を続けていくので、そのあたりはまた2月になったら、近くなったらというよりは2月になってから公表しようかなと。っていうのも2月からの展開は1月末のその彼がイルピアット閻魔町を閉じて、というところまではちょっと秘匿にしておこうかなと思ってますので、広告宣伝だとか戦略とかそういうこと一切考えてないんですけど、何よりもやっぱりイルピアット閻魔町のバー営業っていうことの尊さは計り知れないので、そこに対するリスペクトはとてもあって、でしっかりと最後まで、寿司ボンがカクテルを作れるようにその環境を整えたいなと思ってます。寿司ボン、またこれ1月末閻魔町終わってからも話をするかもしれないですけど、寿司ボンにあそこのテナントでそのイルピアと閻魔町で働いてっていうふうにお願いするきっかけになったのも、前段でケータリングを私がしている時期があったんですけど、そのケータリングをしている時に彼に手伝ってもらってたんですよね。ケータリングを一緒に、してもらってて、で盛り付け作業なんかを一緒にしてもらってた時代がありました。まさにイルピアット閻魔町を朝昼営業に変えて、かのこさんがちょうど生まれて、1歳から2歳ぐらいまでの1年間ぐらいですけど、育児をしたいということで、朝昼営業だけにした時代があったんですけど、10ヶ月で終わりましたね、あれは。やってました。その時に所得がなくなってしまうのでケータリングを受けるようにして、休日にケータリングに出かけたりとかしてたんですよ。毎日は朝昼営業をやって休みの日にケータリングということで、まさに休みなく時間を過ごすようなそんな時代が一時期ありました。 で、毎週のようにケータリングが入ってたわけではないので、まあ、休みの日、定休日の日は家族と過ごすっていう形にしてたんですけど、まあ、生活が困窮していく、ありさまで、結局、愛子さんがもう働いてくれていいというふうに、言ったので、まあ、じゃあ、家のことは君に少し任せる、負担が増えるんだけれどもっていう形で、私がまたイルピアテン町の、昼夜営業っていうことを再開するっていうのが背景にありました。で、その後に、まあ、2016年に、11月末ですね、2016年の11月末に、イルピアテン町を閉めて、イルピアと神谷川に、16年の12月移転をするという背景です。今月の14日を迎えると、イルピアと神谷川に移転してもうなんと7年、まあもうなるな、丸7年になるんですね。で、寿司ボンと今の話を聞いてわかるように、だいたいそのケータリングの期間から合わせて10年弱、一緒にいろいろなことを、まあ、つかず離れずというか、まあ、ケータリングも実際には2年目ぐらいからなので9年間ぐらいかな、一緒に仕事をしてきました。まあなんかアメリカのね芸大を出てて、で向こうでいる時にパーティーなんかの盛り付けをやったことがあるんだって話から、ウリン社っていうカフェで寿司ボンと一緒になったりする機会多くて、ウリン社で寿司ボンとまあ話をする機会もあって、でその時にケータリングやってるんだけど盛り付けできないかって声かけたのが、記憶に残っています。まあイルピアタエマチをねお願いして大正解でした。いろいろなこう評価はあるんですけど、私の中にもいろんな評価はあるんですけど、彼にしか作れないお酒があるので、で彼のお酒美味しいんですよ。イルピアタエマチのテナントでしかできないこともやっぱりあるし、彼にしかできないこともあるし、まあただなんかこの今ラジオを聞いてもらって、どういうふうに皆さん感じるかわかんないですけど、彼のカクテルが飲めるのは、イルピアタエマチで飲めるのは1月末29日が通常営業最終日です。最後だから行っとこうっていう考え方はあまりにも好きじゃないんですけど、でも最後だから飲んどいた方がいいですよ。今後イルピアット江町の新しい展開にしても、今後イルピアット神谷川の私の展開にしても、現時点2023年現在でイルピアット江町のカクテルを飲んだことあるんだよねって今後話ができるかどうかって、1月末までしかもうリミットがないんですよ。それ以降もうないので、なので例えばなんか昔やってたね、朝ごはん食べたことあるんだよ、イルピアと言いました、朝ごはん食べに行ってたんだよっていう人もやっぱりあるわけですよ。昔話ってなんか別に今の方が重要じゃないかって話でクローズアップされにくかったりするんですけど、歴史がある、歴史を語れるって何が重要かって言ったら、もう一度それができないってことなんですよ。で、今しかできないことに何の価値があるのかを評価するのは後の世界だから、今現在やっていることに価値なんて何もないんですが、後で価値がつくかもしれないと思って、投資目的みたいな形で手を出せって言ってるんじゃなくて、いろんなことを知っといた方が、後々面白みになるよってことが言いたいだけで、得をするとか損をするとかっていうニュアンスで今伝わったんだったらちょっと誤解があるんですけど、なんだろうな、イルピアットっていうこの料理を作っている、お酒を提供しているっていうお店の展開はどんどん変化していくんですよ。今のままでずっとイルピアット神谷川もないですから、変わっていきます。12月のメニューもうほとんど決まってますけど、今度の12月のメニューはまた展開が変わりますので、新しい試みも始まりますし、それは いろいろね、これから先自分の身の振り方も含めていろいろなことを頭の中で考えている一つずつが、まあなんか実践的な話になっていくんだろうな。そこから自分の中で、面白みを作っていくっていうことなので、あれなんですよ、なんかあまりこう難しいこと言ってもつまらないので簡単なことだけ言いますけど、正しいか正しくないかとか、いいか悪いかなんて申し訳ないですけど、の私トニーはどうでもいいんですよ。自分が気持ちいいか気持ちよくないか、快適か快適でないかしか考えてないので、いろいろな場面でね、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていう話をささやかれることが増えてきました。また機会があったら話をしますけれども、基本的な行動様式は快適さなので、快適であるか快適でないかしかないですよ。だからそのバカ真面目に例えば税金を納めてるとか経営してるとか、そういうことも含めて赤字にしといたらいいとか借金しといた方がいいとか、そういう発想もなければ、まあ別にちょろまかして脱税まがいなことをしたってそれぐらい働いてるんだから構わないじゃないかとか、そういうことは付き合えないんですよ。これはコロナの時もそうですけど、やりたい人はやればいいんですよ。でもそれをこちら側からは咎めませんが、一緒になって何かやろうっていう感覚が全くないんですね。で、一緒になってやろうっていう感覚がないことは、実を言うと、いろんな事柄に対してそうなんですよ。だから、誰かと何か大きなイベントをやったりとか、なんかこう、会社をやったりとか、そういう横のつながりも全然希薄です、私は。仲間意識みたいなものがあんまり得意ではないので、みんなですれば怖くないみたいなことも大嫌いです。するなら自分で一人でやります。誰かがやってるからやるとかってこともないですし、何の参考にもならないです。だから感銘を受けたり敬意を表したり、なんかその誰かをもんぱかったり、そういったことに関しては敏感ですけど、なかなか難しいです。話はそれましたけれども、イルピアットエマチに関しては、寿司ボーンが立ってくれてて、また12月末、もしくはその1年振り返るような水谷ラジオをやると思うので、その時にも話をしますが、彼でしか実現できてない時間があります。で、私のお店と定休日をずらして、火水にしてもらったのも、私が休みの日に彼のお酒を飲みたかったからです。そういった思い入れは強く持っていました。まあ、だからといってね、毎週お酒を飲みに行けれるわけではないんですが、はい、ということで1月末で、寿司ボンのバーは閉店します。2月からまた別展開しますけれども、2月いきなり始まってすぐにできるものでもないので、まだ準備期間を置いて、きちんと再開しようと思ってますので、イルピアット A 町っていうテナントがなくなるだとかそういったことは全くないですから、そのあたりだけちょっと説明しておこうかなと思いました。寿司ボンのカクテル美味しいですよ、本当に。いろんなこと聞いたらいろんなこと話してくれる人なので、あ、もっと早く行っておけばよかったなとか、もっとなんか足げく通っておけばよかったなっていうふうに利用したことない人たちは後悔してください。それが一番いいかなと思います。彼に対する鼻向けでもあるかなと思ったりしていますんで、最後だから言っとこうって嫌いですけど、最後だから言っとこうって言って言ってください。日曜日月曜日でなるべく時間が作れるときには私も行きたいなと思ってますんで、もし同席する機会があればここでお話できないことや横並びでしか話ができないこともたくさんあるので、あれですよ、私カウンターの外出て横並びに平易に喋ったらデタラメなこと喋りますからね、本当に。イルピアと神谷川はカウンターの中でサービスとして喋ってますけど、プライベートであったりとかしたら結構いろんなことをきつめに言うんで泣かないようにだけしてください。すいません、そういう経験がちょっとあるもんですから、 あの印象が違うかもしれませんけれども、よろしくお願いします。はい、ということで、もう9時になりますもんね。オープンしないといけないです。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。リクエスト曲です。はい、よかったら検索して聞いてください。寿司ボンとね、1月末で、縁町終わりますっていう話をこちらの方から寿司ボンにさせてもらった時に、繰り返し聞いた曲です。はい、玉置浩二さんでメロディー。またきちんと、放送したいと思います。今日はこの辺りで、土曜日朝9時になります。朝営業始まります。皆さんにとって良い一日でありますように。トニーでした。お聞きいただいてありがとうございます。それではまた次回まで、さよなら。